仕組み経営ポッドキャスト、こんにちは。エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。今日はですね、特別編登山ポッドキャスト、登山と経営の共通点パート2ということでですね、お送りしたいと思いますけれども、本日も清水さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、で実はですね、この登山ポッドキャストが、本当はね、先日ね、はい、奥秩父の雲取山という山に、17メートルの山に登ってね、一緒に登ってきたんですけれども、
はい、
登山ポッドキャストというの特別編ということで、前回の、ね、金時山の時と同じように、はい、山頂で撮ろうという予定で行ってたんですが、
そうですね、
僕があまりにも体力的に限界だと。
それどこじゃないと。
それどこじゃないということで、はい、下山してから撮ろうと。
はい。
いう話をしたんですけど、下山してからもうちょっと体力的に取るとこじゃないと。ということで、改めてね、いつも通りの収録で、はい、やってるんですけども、はい。今回ね、一泊二日で行ってきまして、
はい。
初日はね、頂上行く途中の中腹の三条の湯という、
はい。
山小屋で、非常にいい温泉もありながら。
よかったですね、あそこのお湯は。うん、
すごい良かったですね。
はい。
はい。硫黄が結構、あれ強めなんですかね、うん、なんかね。
そうですね。うん、
すごいサラサラして、良かったですよね。
うん。
はい。で、2日目は、そこから山頂を目指して登って、そこから下山するということで、
はい。
僕ね、帰ってから、多分ね、次の1週間はね、
はい。
ほぼほぼ筋肉痛でしたね。
筋肉痛ですか？
うん。4日目ぐらいが、ね、一番やばかったですね。もう全く降りない状態で。
そう、下りがきついんですよね、帰ってきたら。
そう、3日目はね、一切外に出なかったんですよ。動けないですね。雨も降ってたし。
暑いですね。
はい。もうかなりグロッキーの状況でね。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい、
何があれかっていうとね、もうね、つくつく詐欺がひどい。
つくつく詐欺
あ、もうすぐ
着きます。
もうすぐ着きます。清水さんもうすぐ着きますか。あ、もうすぐ着きますよ、着きますよ。つかないじゃないかね。
そうですね。
そうそう。
あれでね。そば屋の出前ですね。
そば屋の出前みたいに。今出ました。もうすぐ着くと思いますよ。つかないじゃねえかみたいな。
そうですね。あれ言わないとみんな動かないので、疲れてる人。
そうなんですね。もう後半にかなり心が折れたんですけど。はい。で、とはいえね、こう戻ってきて、やっぱりこう、はい、登山しながら思ったのが、
はい、
常にね、こう思ってるのは、登山と経営の共通点っていうのはものすごいやっぱ多いなと思ったんですよね。
はい。
うん、で、前回の金時山の時にも、いくつか、ね、共通点っていう形でお話したと思うんですけど、今回もですね、はい、新たな、共通点の気づきがいくつか、こう、見つかったという形なので、
はい。
それについてですね、今日はパート2という形でお話をさせていただければと思ってるんですけど、
はい。
うん、まずね、僕一つ目思ったのが、なんていうんですかね、最初、こう、登り始めの時は、緩やかな登りだったので、はい、こう、なんていうんですか、遠くを見たり、近くを見たりって余裕を持って、こう、話しながら歩いたわけですよね。
うん。
うん。ところが、後半になってくると、今回ね、2000メートル超えという、高い山だったので、
はい、
結構、急な坂で、こう一生懸命、足元を見ながら、下を見ながら、登ることが多かったと。で、その時に思ったのが、山が高ければ目指す山が高ければ高いほど、
うん、
こう坂が急になるので、どうしてもこうずっと下ばっか見がちで、こうなんか足元のこうなんか見てるのか見てないのか、僕の場合はもう常にね、体力の限界を
朦朧としてる。
そうそうそう、感じながら朦朧としてるんですけど、うん、こう僕の中では足元ばっか見てると、
はい。
今回、ね、連れてってもらったからいいかもしれないですけど、うん、ゴール、目指す先のそのゴール、
うん、
なんか間違えるんじゃないかとか、
うん、
あそこのゴールをしっかりこう確認した上で、こうまたこう歩まないとなんないんじゃないかなっていうふうになってですね、高ければ高いほど、あ、なんていうんですか、このゴールを再確認するであるとか、
天
井の位置を再確認するっていう頻度を多くしたり、冷静に登る必要があるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったんですよね。
なるほど、なるほど。
うん。なので、これも、経営でいうところの、高い山を目指す、 時には、はい、こうあまりこう下ばっか見てばかりいないで、うん、しっかりゴールも見ながら登ったらいいんじゃないかなっていうふうには思ったんですけど、はい、
なるほど、
はい、どうですか
ね。そうですね、うん、なんかそれに関して言うと、うん、別の視点もあるかなと思ったんですけど今、
はい、
でこれも登山と系の共通点って言われて、
うん、
こう登りの時ってさっき言ったように、うん、足元を見るじゃないですか。
そうですね、
危ないから、
うん、
で下りは自然と遠くから見えるっていうなんですけど、
はい、下りはそうですね、遠く見ます、
ね、うん、でこれを経営に置き換えると、うん、まあ、教訓としてよく言われてるのが、
はい、
上り上司の時、要するに上ってる時こそ足元を見なさいっていう話、
うん、あ、逆に
そうそうそうそう、
なるほど、
はい、それでちゃんと足元を固めていかないといけないですよっていう話と、あと下りの時っていうのは、要するに調子が悪い時っていうのは、
あ、
足元見てると気分が暗くなるので、
はい、
こう、なんていうか、ビジョンを、なんていうかね、思い出して、
はい、
そこに向けて頑張ろうっていう、こう、気持ちを振り立たせるみたいな
ね。なるほど。いや、そうですね。そう言われてみれば確かにそういう考えありますね。いわゆる上司、なんですかね、こう、有頂天にならずに、
そうそうそう、
はい、しっかり兜のを締めて、ね、うん、足元を見てっていう考え方、
はい、
うん、で、下り調子の時は、こう、下の人をさらに鬱になるので、もっと高いとこ見て、前向いてみたいな、
うん、だから優秀の経営者の人って、うん、業績がいい時って、ずっとは続かないと思っているので、やっぱその間にちゃんと内部の仕組み整えたりとか、はい、教育に投資したりとか、なんかそういうことやってますよね。
うん。
うん、で、そこやんないでほっとくと、なんか、売り上げ上がったんだけど内部崩壊しちゃうみたいなパターンとかあるかなと思って、うん。
はい。
なんかそういうの感じましたね、今の話では。
なるほど、なるほど。確かにそうですね。
はい。
となると、こう、やっぱね、その物事の何が大事かっていうところのポイントの考え方によって、
はい、
うん、まあ、良し悪しではないんですけど、うん、気をつけるべき、この考え方っていうのがあるっていうところですかね。
そうですね。
うん。わかりました。あとですね、はい、もう一個、まあ、僕が思ったのが、はい、はい、今回ね、清水さんと僕と、あともう一人、僕のもう、もはや登山の師匠と言っても、はい、頼みはないというか、まあ、赤坂さんっていう、方ですね、はい、ご指導いただいている方と一緒に3人で登ったんですけど、
はい、
小清水さんが前に行って、赤坂さんが後ろに行って、で僕が真ん中でこうやって歩くことが結構多かったと思うんですけど、
はい、
赤坂さん、後ろから僕の歩き方をすごいチェックしてくださってて、
うん、
で歩幅をとにかく小さくと、
うん、
うん、大股なり、最初は大股になりがちなんだけど、はい、こうなるべく歩幅を小さくこう登った方がいいよってことをずっとこう言い続けてくださったんですよね。
うん、
でそのおかげで僕もこう変にスピードが調子がいい時は上がらずにこうコツコツ登っていけたんですけど、
うん、
これって多分ですね、僕の何ていうんですかね、登山が、ただ登山慣れてない人、
はいはい、
うん、だと最初こうあんまり疲れてないとか、
はい、
だんだんこう最初疲れてもう調子よくなってきてランナーズハイ的になってくると、うん、全然いけるようなと。
はいはい、
と結構大股でガンガン行きがちだと思うんですよね。
そうですね、うん、
でこれをやってると後々非常に体に響いて
そうですね、
うん、登れなくなる、降りれなくなる、
うん、
っていう感じになると思うんですね。で僕はコツコツ本当にあまり足の筋肉を使わずに登ってたんですけど、
はい、
本当に後半最後はもう歩けないぐらいのボロボロになってて、
うん、
もうコツコツこういう風な歩き方でもこうなっちゃうんだっていうように思ったんですよね。
そうですね、確かに、うん、
はい、でね、これ思った時に、
はい、
ビジョナリーカンパニーっていう本が有名な本があるんですけど、
はいはい、
その4部作かな中のビジョナリーカンパニー4の中に、はい、20マイル行進っていうお話があるんですね、
うん
うん、でこれ何かというと南極探検隊が南極点に到達するまでの、
はい、
このいわゆるそのパーティーがあって、はい、で南極点に到達できたパーティーとできなかったパーティーの違いは何かというと、
うん、
その進み方のペースの違いだっていうのがあるんですよ、うん、
なるほど。
でこの20マイル行進っていうのは 例えばその南極をこう、まあ、横断っていうんですかね、縦断っていうんですかね、はい、こう進んでいく中ですごい天気がいい日もあれば、
うん、
もう猛吹雪の日もあれば、こう毎日毎日天候が変わるんですよね、
うん、
なので天気がいい日はよし行くぞって言って30マイル40マイル行って、で天気が悪い日はこれはもうダメだっていうことで5マイル10マイルっていうような、こう進むペースがバラバラになったパーティーというのは南極点に到達できなかったっていう話なんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
そうで、天気がどうであろうが、はい、もう一定の20マイル1日20マイルって決めて、
うん、
天気がいい日でもまだ行けるなと思っても20マイルで止めると、
うん、
で天気が悪い日も吹雪の日でもなんとか頑張って20マイルは行こうって必ず20マイル進むといって、うん、毎日毎日20マイルだけをこうコツコツコツコツやってったところが到達できたっていう話なんですね、うん、
なるほどなるほど。
そう、それがねこのねビジョナリーカンパニー4っていう本の中にいろいろ書かれてるんですけど、
うん、
う今回ねそのコツコツコツコツ一歩ずつどういう状況であれば調子が良くても歩幅は変えない、うん、調子が悪くても歩幅は変えないっていう風に、うん、
なるほど、
うん、登っていくっていうのはまずなんかその話に近いなと思ったんですよね。
まさにそうですね。
はい、だからコツコツやってったからこそもうね最後ほんとボロボロになりながらも心も何回か折れたんですけどそれでもね到達できたと、降りることができ
た、なるほど、
うん、っていうのはね、これ本当になんか体にで実感したって感じですね。
そうですね、これ系に関して言うと、うん、要はあれですかね、ちゃんと目指すべきところを見つけたら、
はい、
毎日決まったことをちゃんとこうやっていくっていう感じなんですかね。
そうですね、毎日決まったことをちゃんとやっていくっていうのもそうだし、うん、細分化して大体こう、はい、なんていうんですか、中間目標の到達点とかあるじゃないですか。例えば、はい、今月はこう、今月がこうっていうの、
はい、
それをなんとしても達成する。
ああ、なるほど、
うん、達成したらそれ以上は例えばやらないとか違うことをなんかやるとか、うん、そういう考え方だと思うんですよね、うん、
なるほどね、あ、そっか、20マイルじゃなくて今日はここまで行くっていう細分化しないといけないってことですね、はい、
細分化した目標ってことですね、
うん、なるほど、
うん、
確かにそうですね、うん、
まあ、それをね仕組み化してルーティン化するっていう話に、ね、なってくると思うんですけど、
うん
うん、それをね、まあ、調子がいいからどんどん行こうとか、
うん
うん、調子が悪いからちょっとやめようとかっていうような、はい、この気分とか状況の浮き沈みじゃなくて、
はいはいはい、
決めたことをもうそれを達成するようにコツコツやるっていう。
ああ、そうですね。本当はスポーツ選手の、ね、考え方ですね、一流の。
そうですね、うん、一郎とかもそうですよね。もう決まったことは決まったようにルーティン化していって、
うん
うん、変数を少なくしながら頑張る、うん、範囲の中ではもうしっかり頑張るみたいな。
うん、確かに、うん、なるほど、
はい、っていうのはですね、僕はもうなんか辛い苦しいを考えてると歩けなくなるので、
はい、
そういうことをいろいろこう妄想しながら考えながら
いいですね、いいですね、
感じでしたね。
なるほど、
はい、清水さんの中ではなんかこう、
はい、はい、そうですね、うん、先頭としんがりっていう話、
はい、
これリーダーとマネージャーって話なんですけど、経営に吹かれると
リーダーとマネージャー、
はい、
はい、
これ複数人で登山に行くときって、うん、今回もそうだったんですけど、はい、まあ、3人以上の場合には、真ん中に初心者の人がいるんですよね。
あ、だから勝間さん真ん中にいてくださいっていう話になった。
そうそうそう、
うん、
だから先頭としんがりは経験者でやるっていうことなんですよね。
お、
はい、で、まあ、今回は3人だったんで真ん中は1人だったんですけど、5人の場合には真ん中は3人で、しんがりと先頭は経験者っていう感じ。
はい、
でこのパーティーの組み方、進め方って結構重要かなと思ってて、
うん、
先頭の役割っていうのはルートを見つけてって、ペースをなんていうか守るっていうか、
はい、
まあ、そういう役割なんですけど、
うん、
で一番信頼の人は、みんながこう脱落してないかなっていうのを後ろからちゃんと見ておくっていうことが必要なんですよね。
なるほど。
で脱落してたら、ちょっとペース弱めるとか、うん、っていうのをこうリーダーというか先頭の人に進言するっていう。まあ、そういう役割なんですけど、うん、
あ、すごいなんか後ろのね赤坂さんが常に声出してくださって、
はい、
ね、止まってとか、
はい、
うん、そこで休憩しましょうとか、後ろから来てるよとか、
はい、
はい、やってくださってましたよね。
そうですね、
うん、
だ会社のチームを超えてやっぱ同じ役割が必要で、
はい、
まあ、リーダーとマネージャーが必要だって話なんですけど、先頭の人がリーダーで、
うん、
リーダーの人はダブルビジョン って言ってるんですけど、遠くと足元ちゃんと見ないといけないってい
う。おう、あ、ダブルビジョン。
はい。
うん、経営においてもそのね、ダブルビジョンって、はい、あの未来の、ね、数十年先のそのビジョンと、
はいはい、
今の現実的なこの業務というか、目の前の目標とかっていうことですよね。
は
い、
そうです。そうです、ね、うん、はい。で、足元ばっか見てると、道間違っちゃったりするし、
はい、
遠くばっかり見てると足元つまずいちゃったりするので、両方必要だったということなんですけど。
う
ん、でこれがリーダーの役割で、一方でマネージャーっていうのは、うん、その真ん中の人たちが落ちないように全体を管理しておくっていう、が必要なんですよね、
うん。
やっぱりリーダーってどんどん前に進みたがるじゃないですか、普通の会社でも。
はい、だと思います。
で、だんだんこう社員が脱落していくので、それがみんながちゃんとついていけるようにフォローするのが、このマネージャー的な役割。
ああ、
が必要かなと。
はい、どっちも大事ですね。
そうですね。
はい、好奇心旺盛なリーダーは、あれ、あっちの道も行けるかもしれないな、なんか楽しそうだなと。勝手に行かれちゃうと後ろ混乱しますけどね、はい、いくらマネジメントしても、
はい、うん、あとこのマネージャーにとって重要な視点っていうのが、その初心者の中でも一番遅い人に合わせないといけないっていうペースを。
あ、そうなんですか。
はい、そうしないと脱落しちゃうので、
うん、
これが途中で脱落してもいいとか、こう本当にアルピニストで頂上アタックするとかだと、うん、まあ、遅い人は置いていけみたいな話になるんですけど、
う
ん、はい、普通の人はそうじゃないので、
はい、
一番遅い人に合わせるっていうことで、これもちょっと仕組み系の中でたまに言うんですけど、こう業務の加減をコントロールするっていう
ことなんですね。加減、
加減、はい、加減ってこう下の限界、うん、
はい、
最低限ここまでやってくださいねっていうレベルを整えましょうっていう、会社全体でっていうことですね。例えばうち の, あの仕組み系実践講座っていう2日間の講座があるじゃないですか。
はい、
あれをそのファシリテーションする講師がいて、
うん、
でその講師用のマニュアルっていうのを作ってるんですけど、
はい、
でそのマニュアル通りにやれば100点満点の講座ができますよっていうものではないんですよね、
うん、
やっぱり、
うん、
あれに沿ってやれば、まあ、50点は出せると、
はい、
最低限こう受講生の満足感は得られる、この加減の部分はカバーできるっていう、う
ん、なるほど、
そういうふうになってるんですよね。
そういうことなんですね、
はい。あとはそのマニュアルを使って練習すればもっと点数上がるし、
うん、
でその受講生からフィードバックでマニュアル自体を改善すれば、じゃあ今度加減が50点じゃなくて60点だったりするという感じで、はい、まず加減を決めて、そこからこうどんどんステップアップしていくっていう、
うん、
なんかそういうやり方があるんですけど、
うん、
だから結構そのリーダーとマネージャーの役割っていうのはそういうことが、うん、
いや、面白いですね。はい、そういうふうにこう登山と合わせてこう比喩表現してみると、すごいなんか面白いですね。その進むパーティー、つまり会社によって、
はい、
あのね、目指すところにも寄っていきますけれども、遅い人は置いていくのか、
はい、
それとも遅い人に合わせて加減をコントロールして進むのか。
はい、
ってことは、そのコントロールするんだったら、その加減となる、いわゆる会社 の, そのボトルネックになるところをいかに上げるのか、
はい、
トレーニングしてあげるのかとか。
うん、
はい、そんな考え方になると思うんですけど、
そうですね、
なんか会社のスタイルによって、はい、あ、まあ、会社のスタイルというか価値、経営者の価値観ですかね、
はい、
でまあ、変わってくるんだろうなっていうふうにちょっと聞いて思いましたね、
うん、そうですね、それも多いんやろうかなと、
うん、
ちょっとだいぶ今先手落とし以外の話から膨らみましたけど、まあ、それが大きかったかな、この前の気づきでは。
はいはい、あ、でも、ね、そう言われてみると確かに、ね、先頭清水さんで後ろの赤坂さんで、はい、すぐ赤坂さんが声出して、はい、いただいてっていうのはね、はい、その先頭としんがりで僕が真ん中の初心者、
そうですね、
っていうので非常にイメージ湧きますね、
うん、あとね、僕マネージャー向いたいんですよ。なのであんま後ろ嫌いなんですけど、実は
そう
だからいつも大体前に
大体前ですね、
行きたいんですよ。
ああ、なるほど。
まあそういうのもあります。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、うん、ですね、あと何かありますか、最後。
そうですね、あと、はい、僕は本当に何度も言いますけど、体力の限界をずっとやってて、はいはいはい、もうとにかくあとはもう精神力だ、気力だっていうところで、もう気力もなくなって、心折れ、はい、何十回か折れてたんですけど、
はい、
で、もう本当に一番最後の下り、
はい、
に何してたかというと、もうね、最近結構流行ってると思うんですけど、はい、マインドフルネスって言って、
なるほど、
今ここ、ってあるじゃないですか。
ありますね。
だから僕はこの下ってる一歩が僕の今の人生だみたいな感じになったんですよね。
ああ、違うですね。
まあ疲れたらなんか目の前のことに集中っていう感じかわからないんですけど、
なるほど。
このもう なんか清水さんがつくよつくよってつくつく詐欺を言ってる中でも、はい、全然もう聞かずにもうとにかくこの一歩だけ一歩だけ一歩だけって、はい、もうそんな感じでいたんですね、はい、本当今ここ今ここ今ここって言いながら、そう、
ね、重要ですよね。
でね進めたんですよね。
ああそうですよね、
全然こう悟らなかったですけど辛いこの今の現実から逃げる手段としかなかったんですけど、うん、
あれさらに先に行くとね、うん、あの疲れてる自分を客観的に見るっていう極地まで行くんですよね。あ、今疲れてるなみたいな感じで。
あ、すごい。
マインドフルネス。
そうなんですね。
はい
はい、これはなんかあの疲れる、あの使えるなと思いましたね、僕の中で。これ結構いけるなと思って。
ああ、そうですね、
はい。後半ほぼそうでした。
はい。
うん、
まあ結構マイケル・ガーバーっていうね、僕らの、まあ、師匠いますけども、
はい、
彼もこの話はよくしますからね、目の前のことに集中しろっていう。
ね、目の前のこれ、今ここってね、
はい。
言われてもなかなか集中できないですけど、
そうですね。
登山の下りではね、かなり集中してましたね、今ここに。
誰も喋らなくなりますからね。
そうそうそう、最後ね、もうすぐじゃないとか言って、もう聞かないよって、ね。
そ
ばやかとか言いながら、ずっと降りてましたけどね。
これ本当何でも言いますね。仕事もそうだし、僕も筋トレもやってるんですけど、筋トレも本当あと1回、あと1回ってもう繰り返していくっていう。
うん。なので、
うん。それで1個1個やっぱ積み重ねていくと、うん、10回だった方が20回できるみたいな感じ、はい、
そうです。
大事かなと思いますね。
今ここっていうところの、その、はい、今に集中すると結構力が出るとか、集中できるとか、限界かなと思っても、まだまだ一歩が進めるっていう状況になります。
はい、うん。そうですね。
で、ね、今日のお話はダブルビジョンっていうのもありましたけど、
はい、
やっぱ当然未来のビジョンを見る、
はい、
サミットというかその山頂を見るっていうことも当然大事だけど、はい、やっぱその歩幅を小さくコツコツ一歩一歩今ここで進んでいくっていうことも両方重要であると、
うん、
はい、だそれぞれのレベル感を上げることが大事だなっていうふうに思いますよね、
は
い、
そうですね、
うん、はい、
勉強になりますね、
はい、非常に勉強になります、
はい
はい、あの 次回の登山も頑張りますのでまた引き続きよろしくお願いします、
はい、はい、お願いします、
はい、ありがとうございます、
はい、
それでは仕組み経営ポッドキャスト、今日はですね特別編登山ポッドキャストということで、登山と経営の共通点パート2をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。